はい、こんにちは。元格闘家の映画監督の小楠健二です。はい、普段はですね、僕は映画を作ったりね、写真を撮って写真集作ったりとかですね。はい、あとはね、僕治療家なんでね、接骨院をね、20年ぐらいやっているんですね。はい、あとはね、こう NPO 法人事故サポートといってですね、交通事故にあってね、困っている方のですね、はい、救済活動とかね、まあいろいろしています。はい、で今もですね、君はなぜ戦うのか、仮面ファイター2、初代タイガーマスク最後の弟子というね、映画がですね、完成しましてですね、ホームページなんかね、作ったりしているんですね。で、昨日ですね、まあこの下の説明欄のね、とこにね、リンク貼ってありますけどね、その映画のですね、英語のホームページ、サイトをですね、作ったんですね。で、これもね、全部ね、自分でね、作っているんですけど、これね、なんでね、こう映画を作ってるのかっていうのとですね、まあ今日はね、英語、はい、まあ外国語、外国圏でですね、まあキャッシュを稼ぐとかビジネスをするっていうんですかね、まあそういったお話をさせていただきます。はい。でね、まあ僕クリエイターなんでですね、いろいろこう作ってるし作ってきたんですね。だからさっき言った NPO 法人の全国組織であったりとかですね、まあもともとはですね、ジムですね、道場を作ったところが、まあ僕のこのビジネスを始めた、まあビジネスだとも思ってなかったんですけど、スタートなんですね。で、29歳の時にですね、浜松市、静岡県でですね、KO シュートジムっていうね、ジムをね、作ったんですね。まあこれもね、KO シュートってね、K.O. なんですけど、まあ、小楠健二の略なんですね。はい。で、シュートっていうね、総合格闘技のですね、まあ僕がやっていた競技があるんでね、だから健二小楠シュートジムということでですね、始めたんですけど、はい。でね、まあいろんなものをね、こう作ってきたんですけど、ある時にですね、非常に虚しいっていうかですね、ことがあってですね、全部ね、これ日本語で作ってきたわけですよ。本もね、全部日本語で書いてきたわけですね。で、まあこれがね、僕が映画を作り始めた理由でもあるんですけど、はい。やっぱね、日本語が理解できる人はですね、僕らが生きてる間はですね、もう一人も増えないってね、ことだと思うんです。まあ要は日本の人口が減ってるし、日本の国力も弱まってるからね。で、まあ僕ね、こう英語が好きでですね、英語を教える講座なんかもね、ユーデミーで開いたりしてるんですけどね、通訳の方とですね。うん。語学って言葉を覚えるっていうのはですね、まあ皆さん、まあまず一番最初、ドイツ語なのかフランス語なのか英語なのかとかですね、まあ言語を選ぶわけですよね。で、まあ、無意識か無自覚だと思うんですけど、やっぱり、簡単に言うとね、運用益が高い、運用率が高いものを選んでると思うんですよ。だからですね、本当に、なんか、そうですね、本当に東南アジアのね、山奥の方でですね、300人ぐらいしか使っていない言語をですね、習得しようっていう人は、第二言語としてね、学ぼうっていう人はね、あんまりいないと思うんですよ。で、これは要はね、無自覚にですね、運用率が高いものを選んでいるっていうことだと思うんですね。で、そういう意味でいくとですね、日本語っていうのはですね、わかる人が1億2000万人プラス何人のかわかんないですけど、そんなに多くはないわけですね。はい。まあ、少なくもないんですけどね。これはね、ただね、それでもみんな日本人はね、日本語しか喋れない人が結構多いんですけどね、その理由っていうのはですね、日本は言ったら財務省のホームページ見てもらうとわかるんですけど、対外純資産って言ってですね、世界一の金持ち国なんですよ。うん。だから、そう。だから、ね、日本語を喋れるっていうことはかなりですね、運用益が高いんですね。はい。だから、他の国の言語を覚える必要がないっていうかね。だから逆言うとですね、フィリピンなんかで行くとですね、まあ僕はね、フィリピンの先生にですね、英語を教えてもらったんですけど、フィリピンはもうほぼ全員英語が喋れる。もちろんね、母国語はタガログ語ですよ。これが一番わかりやすいんじゃないかなと思うんですね。だからタガログ語だけやっててもですね、商売にならないんですね。ということだと思います。 はい。で、なんで英語を選んでるかっていう理由は、やっぱり喋ってる人が多い。つまり、そこの経済圏だけで行くと一番お金があるって感じですかね。だからあんまりロシア語とかね、一時流行りそうになったような気もするんですけど、あんまり流行らない。で、最近は中国が大きくなってるからね、中国語を覚えようとする人が多いっていうことだと思うんですね。でね、まあさっきの僕が映画を作ってる理由の一つはですね、いくつかあるんですけど、一つはですね、はい、まあ、あの英語圏に行けるっていうことなんですね。もともと映画はね、英語圏というかヨーロッパでできたもんだからですね、日本の文化じゃないからですね。で、あとは映画はですね、その英語字幕をつけるとですね、どこまでもこう飛んでくっていう感じですかね。なんか物をパーンって投げたらですね、ヒューって重力で5メーター先ぐらいでポーンって落っこちるんじゃなくてですね、無重力状態みたいなイメージですよね。ポーンって投げたらですね、無重力だから永遠にずっと飛んでくみたいなね、僕が死んでも飛んでくみたいなね感じだからですね、はい、映画を作っているんですね。で、今日はね、何を言いたいかというとですね、ポジションを変えてみるっていうことなんじゃないかなと思うんです。はい。だからね、日本人はね、非常にね、努力の人たちだから、一生懸命っていう言葉があったりするけどね、だから一生懸命をやめてみるっていうことかなと思うんですよ。一生懸命の意味っていうのは、やっぱり一つのところでずっと頑張るっていうことなんですけど、で、商品、だから日本人はね、本当に真面目でですね、品質が高いから、クオリティが高いからですね、クオリティがいいんだけど、ずっとその日本でだけ頑張ってしまう。そしてその市場はどんどん小さくなっていくって。だからもっと品質をっていうふうにいくんだけど、そこじゃないんですよね。ポジションだけの問題、市場を変えてみる、市場を広げてみるっていうことが重要なんじゃないかなと思うんですね。だからね、これね、わかるってね、まあ毎回毎回ちょっとね、テーマで話してますけどね、わかるっていうのはですね、分けるって書いてわかるんですね。だから分けないとね、わかんないんですね。うん。だけどなんかこう、一つのものとしてごっちゃにしてものを考えてしまうから、いろいろ分かんなくなっちゃうということだと思うんですね。なんでね、まあ自分のその商品っていうかね、価値っていうのがあると思うんでですね、まあそれを他者に渡すという、ただそれだけの世界だからですね、三次元はね。その時にですね、その相手をですね、とか場所を変えてみるっていう考え方を入れてみるといいんじゃないかなと思うんです。で、要は同じ場所で同じ相手で、なんで売れないんだろう、なんで受け取ってもらえないんだろうって、じゃあ価値が悪いんだ、もっと価値を上げればいいんだっていう発想を日本人はやっぱり持ちがちなのかなと思うんです。一生懸命っていう言葉があるぐらいだからですね。だから一つのところにずっといないといけないと思うんですけど、まあそれをこうちょっと変えてみるっていう風なね、思ってもらうといいんじゃないかなと思いました。はい。で、まあ僕もね、映画制作しているんですけど、はい。まあ今度ね、2024年のね、5月12日にですね、新宿の方でですね、僕の映画が4本あるんですけどね、1日で僕の映画、オグスケンジが監督した映画を見れる上映会っていうのがですね、新宿でありますんでね、よかったらね、ぜひ参加していただけたらと思います。その会のね、はい、説明もね、説明欄の方にリンクありますんでね、ぜひそちら覗んでいていただけたらと思います。はい、今日もね、最後までね、聞いていただきありがとうございました。次回はですね、その一生懸命をやめるっていうね、話をさせていただきます。はい、それではね、次回ね、またお会いしましょう。さよなら。